FM Fukui. Let's start a new day. FM Fukui Radio Station. Morning Program.
Morning Tune. Morning Tune. この時間はお客様をお迎えいたしました。株式会社エクリュ代表取締役建築デザイナーの横山哲明さんです。お久しぶりです。
久しぶりです。エクリュの横山です。
あの出会いも数年前になりますかね。
そうですね、2018年になりますね。
もう本当に出会いは突然にという感じでございました、はい、私がそのエクリュの社屋にですね、まだ新しかったですよね。
そうですね、2年目ですかね、
はい、そうでしたね、はい、ここはカフェですかって言いながら行っていたっていうのが、はい、
よく言われます。
結構あるでしょ、他のお客様とか、は
い、あります、あります。あの観光客の方がカフェと間違えて入ってこられるとかっていうのしょっちゅうあります。
やっぱりあの飛鳥山のふもとにありまして、はいはい、すごくおしゃれなね、
ありがとうございます。
あって、
はい、一応カフェではあるんですよ。そのおせっさん専用のカフェではあるので。
ああ、なるほど、はい、でもあの基本は建築。
そうです、そうです、はい
はい、であの入ったらギャラリーとかもあるね、はい、あのちょっと変わった建築会社だななんて。
ありがとうございます。よく言われます。はい、
あのエクリュはですね、豊かな人生を送るための住まいづくりっていうのを軸にしています、はい、まあ本当に私たちが家で過ごす時間っていうのは本当長いですもんね。
そうなんです。その NHK さんの調査かなんかでちょっと見たことがあるんですけど、人生の3分の2は家の中にいると、3分の1しか外にいないみたいですね。
あ、3分の2もいるって思うと大事にしたいなって。
かなり影響力が大きいことはそこからもわかるんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、この家というものを一緒に作っていくっていうのがエクリュ
なんですね。そうですね、はい、
私のそのエクリュの住まい作りの考え方でやっぱり他のメーカーとはちょっと違うなと思ったら、やっぱり一緒に考えていくっていうところなのかなと思いますけどね。
多分どこの会社さんも当然家を一緒に考えてはおられるとは思うんですけど、大げさな言い方になるかもしれないんですけど、まあ、家を考えるということが、うん、どちらかというと生き方を考えるということにちょっとつながっていきがちなお話になる感じですね。
生き方を考える。
そうですね、ちょっとまあ大げさな言い方かもしれないですけど、3分の2という長い時間過ごす場所っていうことで、自分のその心身に大きな影響があることは間違いないことなんですよ ね、うん、
ですね。
清らかな水で泳いでる魚は身も清らかみたいな状態と同じことが家でも言えるんじゃないかっていうふうに考えて、まあ、それがどうすればきちんと暮らすというか清らかな暮らしがしていけるのかっていうところら辺をこう一緒に考えていくんですけど、まあ、そうするとちょっと生き方みたいなことになっていったりするんですよ ね、 そうですね。
なんか普段そうやって自分が家に住んで、まあ、それぞれいろんなお家があるんじゃないかなと思いますけれども、清らかなところで住みたいと思っていても、はい、結局はそうじゃないことも多いのかな。
そうですね、まあ、はは清らかっていうのは、まあ、正直例えなんですけど、うん、その方にとって居心地がいいっていうことがやっぱりすごく重要になるんですけど、うん、果たしてその皆さん居心地がいいまま暮らし続けられているのかっていうところがちょっとまあ弊社はちょっと疑問に思って、どうすればいいのかをずっと考えてきました。
最初は皆さんもしかしたら居心地がいいかもしれません、住まい始めっていうことでしょうかね。
うん、そうですね。
でもそれが1年2年3年4年経っていって、はい、ずっとその居心地の良さが続くかっていう。
そうですね、
これはちょっとなんか自信ないそんな感じじゃないですか、皆さんどうですか。
どうでしょう、その居心地が悪くなったら本当に問題があると思うんですよ。3分の2の時間居心地の悪いところに身を置いてるっていうのは、できればでも弊社としては居心地がいい状態を3分の2の時間過ごしてもらいたいっていうふうには考えてますね。
だからその居心地のいいってその人が考える、家族が考える、はい、まあ、それぞれ違うかもしれませんけれども、それをすり合わせるような、はい、そういうことなんでしょうね。
そうですね、まあ、言葉も清らかとか居心地がいいとか表現するのがすごく難しいんですよ、うんうん、例えばおせっさんとかにいつもお伝えするのは、やっぱ友達が呼べるかとか、人から見られても恥ずかしくないっていうか、うん、 もしその語弊がありますけど、ごちゃごちゃであったとしても、これが私なんだから、その友達来てくれるのは別にいいよっていう方はそれでもいいとは思ってるんですよ。だから清らかとかっていう言葉はふさわしくないのかもしれないんですけど、友達がいつでも呼べるようなお住まいに、なんとか住み続けてもらえないかっていうのが、まあ弊社が考えているところではありますね。
皆さんどうですかね、常時友人を招くことができる、そういう状態でいるか。
これもちょっとあるデータからですが、はい、まあ、大体 15% 以下の方しかすぐに友達が呼べないっていう風なデータもあったりしますね。
15% 以下、
はい、少なすぎる。しかも 30% 以上の人が友達を呼ぶには大掃除が必要だっていうことを言われてたりするらしく、かなり問題があるのじゃないのかなとは思いますね。
エクリの考えるきちんとした暮らしっていうことではないのかな。
一番のポイントは多分受け入れてるってことなのかもしれないですね。こういう状態の家を友達が来てもいいっていうのは、ここも人それぞれだと思うんですよ、うん、すごく綺麗に整ってないと友達は呼べないって方もおられれば、うん、雑でも友達ならいいよとか、うん、でそれは友達が呼べたら自分はいいと思ってるんですよ。でそこのポイントっていうのは、ありのままの自分っていうとまた大げさかもしれないですけど、を友達に見せられるかっていうところ、そのお家が友達に見せられる状態にあるのかっていうことが、友達に見せれる状況にあるようなお住まいに住んでいただきたいなっていうことをこう願って、どうすれば打ち合わせ、どんな打ち合わせをすればそれがこう導き出せるのかみたいなところをこうずっと考えてきて今に至る感じですね。
あの打ち合わせではどういうことから始めるんですか。
はい、打ち合わせの仕方としては、うん、そんなにもしかするとちょっと正直他社さんどうやって打ち合わせしてるか知らないんで流れとしてはそんなに変わんないんじゃないかと思うんですよね。ただ着眼点っていうのが、住み続けてもなお理想の状況がキープできるっていうところにあるので、受け答えの仕方っていうのかな、弊社がお世様の言葉をいただいてお返しする言葉っていうのが多分違うんだと思うんですよね。弊社として軸が長く続くっていうところにあるので、失礼にあたったら申し訳ないんですけど、うん、まあ、夢のマイホームとかってよく使われる言葉ですよね。弊社はどちらかというと現実的なマイホームなのかもしれないですよね。夢見心地なままは進まない。もちろん夢は見るべきだと思うんですけど、うん、夢を実現するためには現実、現在、現時点というものをしっかりと把握しない限り目的地には到達しないという考え方があるので、住み続けてなおその理想の状況が続くというところを実現しなきゃいけないので、ちょっと打ち合わせの言葉とかが違ってくるのかなと。
なんかそのね、夢のマイホームっていうその考え方だと、例えばこの出来上がった家に自分が合わせるっていうか、
はい、
自分をこう高めていかなきゃいけないじゃないかって、 なんかそういうイメージはありますよね。そうじゃなくって、等身大の私がここにいて、その等身大の私に合う家はなんだっていう、
そうですね、
そういうことなのかなと。
まあ、汝自身を知れっていう言葉があるんですけど、はい、出発点っていうのは、うんうん、自分自身を知るところからじゃないと、うん、実は何も出発してないんじゃないかって思うんですよね。弊社にお越しいただくお施主様も、うん、その例えば自分を高めようとかそういう意味合いもお持ちでお住まいを計画されている方っていうのはおられると思うんですよ、うん、高めるためには今どうかっていうことを知る必要があるというポイントが、その弊社が重要やと考えているところなんですよね。
今があってそこからの目的地っていうことですね。
弊社がお伝えしていく言葉とか、それによってお施主様が検討される内容とかが変化していくっていうところはきっとあるんじゃないのかなと思いますね。
自分自身を見直すっていう、なんかそういう作業からなんかエクリでの家作りが始まっていくっていう、
そこが多分ポイントになってくるところで、まあどこで建てられてもそれは考えておられるとは思うんですよ。ただそこを軸になる部分が見えてくるまで、 そこをご検討いただくっていうところがちょっと弊社の特徴というか。
そうですね、自分自身の軸をまず知るっていう。
そうですね、
そういうところになってきそうですね。いや、なんか家づくりの見方が変わったっていう。
本当ですか。
そういう感じの方もいらっしゃると思いますよ。
あ、嬉しいです。そうだったら、はい、
ぜひね、その一度自分自身を見つめ直すっていう、そういう時間をエクリューと横山さんと一緒にちょっと持ってみてもいいんじゃないかなと思います、
は
い、
ぜひぜひ、
はい、2016年に社屋が、その阿蘇山のふもとのところに移転しまして、はい、ギャラリーとかカフェもあります、はい、ギャラリーがあるってやっぱり珍しいですよね。
そうですね、うん、先ほどからも弊社がこう重要に考えているところっていうのが、理想の暮らしがこう続くってことなんですよね、うん、で建築は理想の暮らしが続くように機能するっていう部分をすごく考えながら当然建てていくんですけど、やっぱ建築の限界というのは思いを続けていただくっていうことがどうもね難しいんですよ、うん、で、ギャラリーはやっぱその暮らしのご提案とか、はい、アートだったりとかっていう部分をご提案することで、うん、暮らしのやる気スイッチをオンにするというか、ちょっとそういうことを考えて、うん、弊社はギャラリーを併設してたり。
そうかも。なんかこう一枚の絵が、はい、なんかちょっとオンにしてくれるところってあるかもしれないですね。
そうですね、うん、そのやっぱ例えば物を飾るっていうその行為っていうのは好きなものに囲まれたりとか、うん、すごくポジティブな感情だと思うんですよね、うん、でそこをこうちょっと刺激するというか意識していただくっていうのは豊かな暮らしが続くのにこうすごく重要じゃないかと思ってます。
うん、今ですね、4月の7日まで堺昇絵画展新行僧という、 こうアート展も開かれております。はい、こうやって定期的にいろんな画家さんのアート展なんかも開かれているんですか。
そうですね、弊社がそのギャラリーを持ってる理由っていうのがそのお施主様を中心とした、弊社に関わっていただく方の暮らしがより良くなるっていうことにポイントがあるので、それにご理解いただけるアーティストさんがどれぐらいいるかっていうことでなかなか、やっぱアーティストさん自分の作品をこう発表したいっていうのが意図としては終わりだと思うんですけど、弊社としてはそのご協力をいただくっていうことをお願いしてこう展示していただいているので、そのしょっちゅうはやってないかもしれないですけど
定期的にね、でもやってらっしゃるっていうところで、はい、そこでちょっとギャラリーにちょっとお越しいただいて、はい、まずはちょっときちんとした暮らしスイッチオンみたいな。
そうですね、
そういうこともしていただけるといいなと思いますね、はい、
もうぜひそのお越しいただいて、ちょっとでもこう暮らしを豊かにしたりとかの、そういうきっかけになり得たら、弊社としてはすごく嬉しいですね。
ぜひ皆さんもですね、自分の住まいだけではなくって自分自身の軸、
はい、
こう私って今どういう地点にあるんだろうって、はい、そういうことを考えるようなそういうきっかけにね、住まいづくりがなるといいなと思いました。
はい、ありがとうございます。はい、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社エクリュ代表取締役建築デザイナーの横山哲明さんでした。
身蹴りたくなるくらい嫌い。ねえ僕らが夢見たのって誰かと同じ色の未来じゃない。誰も知らない絶対へ向かっていく勇気を未来っていうらしい。世界中に溢れているため息と君と僕の甘酸っぱい挫折に捧ぐあと一歩だけ前に進もう。
NHK プロフェッショナル仕事の流儀の主題歌です。2006年リリースのナンバープログレスでした。